Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verses 34 to 35.
Luke 8:34-35.
When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside.
豚を飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。
The people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man whom the demons had gone out sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind, and they were afraid.
人々がこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。
The title of today's message is Examining the Evidence.
今日のメッセージのタイトルは証拠を調べるです。
Today is the ninth message on a section of scripture about Jesus' outreach to the people on the other side of the Sea of Galilee.
今日はイエスがガリラヤの向こう側へ行って教える内容の第9回目になります。
In Luke, this area is called the region of the Gerasenes.
ルカの福音書はその地をゲラサ人の地方と呼んでいます。
It was an area populated with many people who followed Greek and or Roman culture.
そこはギリシャやローマの慣習をフォローしていた人たちがたくさん住んでいたところです。
So it was a mission to Gentile territory that Jesus and his disciples were on.
ですから、イエスと弟子たちは異教徒の住むところへ伝道しに行ったのです。
The verses we are examining today show us there was a lot of evidence of this event occurring.
今日見ていくところには、悪霊に取り憑かれていた男の話にはたくさん証拠があることが示されているんです。
Dr. Luke, the writer of this gospel, is writing this for Greek audiences who care a lot about having logical evidence.
この福音書を書いた医者であったルカは、筋が通った証拠にこだわるギリシャ人に向けて書いているんです。
And this wasn't the main focus of the other gospel writers, and it's why their accounts can sometimes differ.
他の福音書はこの、ギリシャ人に向けてというわけではないので、福音書館において表記されていることに、違いが出ています。
It is quite possible that Luke even spoke to some of the people who witnessed this event.
ルカがこの出来事を実際に見た人たちと話したということは十分考えられるんです。
There most likely would have been still people alive at the time of Luke's gospel being written who witnessed these things or had heard the first-hand reports.
この出来事がルカによって書かれたとき、この出来事を目撃した人や、その人たちから最初に聞いた人たちというのは、まだ生きていたと考えられています。
So it would have been possible, based on what evidence is presented to us in Luke's Gospel, for someone to go out to the region of the Gerasenes at that time and ask around and find out about this event.
ですから、今日の御言葉に示されている証拠の数々は、ルカ本人がゲラサ人の住むところへ行って、この出来事について尋ね回ったことを元にしたものであるという、あり得るということになるんです。
Today I want us to examine four things.
今日は4つのことを調べたいと思います。
Firstly, three items of evidence, and then how the people of this area acted in response to the evidence.
まず、この出来事の三つの証拠について、それからこの出来事が起こった地域の人々の反応についてです。
As we do so, we can also examine our own responses to evidence we see of God's work in our lives and the lives of those around us.
そしてこれら4つのことを見ながら、では私たちの人生と私たちの周りの人々の人生の中で神が働かれていることに対する自分の対応を見つめます。
Let's look at these four things now.
では4つのことを見ていきましょう。
Firstly, I want us to think about the testimony of the pig herders.
一つ目です。豚の群れに関する証拠。豚の群れに関する証拠です。
Verse 34 says, When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside.
今日の御言葉34節に、飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせたとあります。
In Mark's account of this event, it says that the pigs numbered about 2,000 in Mark 5, verse 13.
マルコの福音書には、豚の数が約2,000頭とあります。5章13節にあります。
Now, given the large number of pigs, how many people would have been herding them?
すごい数の豚ですが、一体何人の人が豚の番をしていたのでしょう。
I'm sure it's more than 20 people.
20人以上はいたと思います。
So all these people go around the area with a report of what's just happened.
ですから、この豚を飼ってた人たち全員が自分たちに起こったことをその地域に伝えたわけです。
I can imagine it caused quite a commotion, and I'm sure it would have drawn a lot of people out of the town and surrounds to come and see it for themselves.
豚の人数からして、頭数からして、大きな動揺が地域に走ったと想像できます。
In those days, people weren't so much addicted to their creature comforts as today, and there was no TV, radio, internet, etc.When things happen, many people would go and check them out for themselves.
話を聞いて多くの人が一斉に町から出てきて現場を見に行ったことと思います。当時は今日のようにラジオもテレビもラジオもインターネットもありませんから、人に楽しみを与えてくれるものにふけっていたりすることはなかったわけです。ですから何かが起きると多くの人は出て行って自分の目で見に行ったわけです。
Let's turn to Luke chapter 5, verses 12 to 15.
では、ルカの福音書5章を見ます。ルカの福音書5章、12節から15節です。5章、12節から15節。
While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean.
さて、イエスがある町におられたとき、全身、雷病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私は清くしていただけます。
Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately the leprosy left him.
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにその雷病が消えた。
Then Jesus ordered him, don't tell anyone, but go show yourself to the priest.And offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them.
イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。 ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のため、人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさい。
Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sickness.
しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。
Jesus had crowds following him around everywhere because what he was doing was so mind-blowing, like nothing that the people had ever seen before.
多くの人の群れがイエスのもとに集まってきていたのです。イエスのされていることがそれまで見たこともないような驚くべきことだったからです。
Now, on this foray into the region of the Gerasenes,A whole new people group were witness to what he could do.
ゲラサ人への土地へ足を踏み入れたばかりで、踏み入れたばかりなのに、そこに住む人々みんながイエスの力を見たのです。
I'm sure that even at the time Luke's gospel was circulated in the early church,that some of these pig herders might still have been alive to verify what they saw.
当時、ルカの福音書が初期の頃の教会に広まっていて、豚の飼い主たちもまだ生きていて、自分が見たことを人々に立証していたわけです。
Maybe even when researching to write the gospel, Dr. Luke could have interviewed one or more of them.
おそらく医者であったルカは、その目撃した人たちの何人かにインタビューすることもできたのだと思います。
What is happening around you?
では、あなたの周りでは、あなたの周りはどうですか?
What are people saying that is happening in their lives?
人々は自分に起こったことを話していますか?
What evidence for Jesus' work is there in what you see around you and hear from others?
あなたの周りで見えていること、そして他の人から聞いて知ったイエスの働きの証を証はありますか?
Well, it might not be as big and as bold as a bunch of pigs drowning in the lake. The evidence is certainly around you if you take time to notice it.
人に語る証が湖に溺れ死んだ豚の大群ほど大胆なことではなくても、あなたさえ気をつけていれば、証は確かに存在しているんです。
Start looking for the work Jesus is doing in the world today and join him in it.
イエスが今この世でされている働きを探して、そのイエスの働きに自分が参加するようすることを始めることです。
Then you'll definitely have a testimony to tell.
あなたも語るべき、人に語るべき証を持てるのです。
アーメン。Secondly, I want us to notice the many witnesses that gathered.
二つ目です。集まった大勢の証人。集まった大勢の証人です。
The first part of verse 35 says, and the people went out to see what had happened.
今日の御言葉35節に、人々がこの出来事を見に来てとあります。
So first we have the pig herders who saw it.
まず豚の飼い主たちがこの出来事を見ました。
Now we have a whole lot more people who go out and examine what has happened.
そしてその出来事を見に来たたくさんの人たちがいました。
They can see the pig carcasses in the lake.
彼らは豚の死骸を湖の中に見たのです。
They can examine the tracks they made when they rushed down the steep bank.
彼らは豚の群れが駆け下った跡を調べたのです。
Now we have an even larger group of people who can verify the reports that the pig herders had told them.
そしてさらに、豚の飼い主たちの話を聞いた多くの人たちが証しをしたのです。
We can't just write this off as something a bunch of drunk pig herders made up.
この私たちは、この出来事を聞いて、単に酔っ払った豚の飼い主たちの単なる作り話だと、いうことはできないんです。
And so we have a much larger group of people who saw the evidence, which gives us an even more likelihood that some of these people were still around to verify this event when Dr. Luke wrote it down.
実にすごい数の人がこの出来事を目撃し、ルカがこのことを書き記したとき、そしてその後、教会でルカの福音書が読まれ出したときに、まだいくらかの目撃者は生きていた。これが信憑性を与えてくれるのです。
And so, yeah, even the people who started to read Luke's gospel could verify this. And at that time, Luke's gospel being circulated, that was a time of persecution. And why would anyone...Really want to endure persecution if this was a lie.
ルカの福音書が初期の頃の教会に広まっていた。その時は迫害があった時です。その時にこの豚のことを、豚の出来事のことをわざわざ嘘まで言って迫害に苦しむ人は一人もいないはずです。
Let's look at 1 Corinthians 15:12-20.
コリント人への手紙第1を見ます。コリント人への手紙第1、15章。12節から20節です。12節から20節。
But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead?
ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか?
If there is no resurrection of the dead,Then not even Christ has been raised.
もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。
And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith.
そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。
More than that,We are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But he did not raise Him if in fact the dead are not raised.
それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも彼に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。
For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either.
もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえられなかったでしょう。
And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins.
そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。
Then those also who have fallen asleep in Christ are lost.
そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。
If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied.
もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。
But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep.
しかし、今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。
Pigs drowning in the lake of Galilee is one thing, and it is something that the people in those times could have verified.
ガリラヤ湖に溺れ死んだ豚の群れの事件、これは当時人々が立証したことです。そして、
More importantly, however, Jesus' resurrection could be verified. He appeared to over 500 witnesses.And many were still alive at the time Paul wrote his letter to the church at Corinth. Paul mentions this in 1 Corinthians 15 verse 6.
もっと大切なことに、イエスのよみがえりも立証されているということです。イエスのよみがえりも立証されているということです。イエスは500人を超える人々の前に自分のよみがえった姿を表されたのです。そしてパウロがコリントの教会に宛てて手紙を書いたとき、多くのその証人たちはまだ生きていました。第一コリント15章6節にあります。
The more we look around, the more we find evidence that will draw us to Jesus.
この私たちが周りを見渡せば、イエスに誰かが引き寄せられている証拠となるものを見つけられます。
Be encouraged to draw near to him.
イエスに近づいて、それが見えるようになりましょう。
His resurrection is real and its power works in your life.
イエスのよみがえりは事実なのです。そしてその事実、そのよみがえりの力があなたの人生の中で働くんです。
アーメン。Thirdly, I want us to think about what the people saw.
3つ目です。人々が見たもの、人々が見たものです。
The second part of verse 35 says, When they came to Jesus, they found the man whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind.
今日の御言葉35節に、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に、悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていたとあります。
There was something more than just the loss of the livestock that the people witnessed.
人々が見たもの、それは家畜を失ったこと以上のものです。
That crazy man who no one could handle.
誰にもどうすることもできなかった気が狂った男。
The guy who had wreaked havoc all around the area.
その地域一帯を破壊していた男。
There he was, no longer crazy.
その男はもう気が狂っていないのです。
No longer naked.
もはや裸ではないのです。
But rather sitting at the feet of some rabbi who had come over from the other side of the lake.
なんと、湖の向こう側からやってきた先生の足元に座っていたのです。
We don't know what news had got to them about Jesus prior to this event.
その地域の人々がイエスのことについてどれほど知っていたのかは分かりません。
But regardless of what they knew or didn't know about him, they saw how he could change someone's life.
でも、人々は確かにイエスがいかに人の人生を変えれるかを見たのです。
2 Corinthians 5 verses 14 to 17.
では、コリント人への手紙第2。5章14節から17節を見ます。コリント人への手紙第2。5章14節から17節です。
For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died.
というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。
And he died for all that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again.
また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。
So from now on, we regard no one from a worldly point of view, though we once regarded Christ in this way, we do so no longer.
ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here.
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
If you know Jesus, a new creation has come into your life.
あなたがキリストを知る者なら、あなたはもはや新しく作られた人間なのです。
Through the work of the Holy Spirit, your life is transformed.
なぜなら聖霊の働きを通して、あなたの人生は変えられたのです。
And when that transformation happens, people will start to notice.
それが起こると、周りの人が気づき始めます。
Some people will totally misunderstand what they see.
ある人は、それを全く誤解してしまう人もいますが。
But others will want to find out more about what caused the change.
ある人たちは何があなたをそう変えたのかをもっと知りたくなるんです。
Changed lives have a much more convincing influence on people than head knowledge of the Bible and winning debates.
人の生き方が変わることは、頭での聖書理解や議論で勝っているよりも、もっともっと大きな影響を人に与えます。
The best way to reach out to people is by letting them see the change God has made in your life.
人々にイエスを伝える最も良いやり方とは、神が変えた自分の人生を見せることなのです。
Then they will take notice of what you say about God.
そうして人々はあなたの言う神のことに気を止めるようになります。
Let us walk in the new creation He has given us.
神が作ってくださった新しい自分を生きていきましょう。
Amen. Fourthly, let's look at how the people reacted.
四つ目です。人々の反応。
The third part of verse 35 says, and they were afraid.
今日の御言葉35節に、人々は恐ろしくなったとあるんです。
The man who had been terrorizing the area for so long was no longer a threat.
人々は自分たちの住む地域を長い間恐れさせた男に対してもはや何の恐れもなくなりました。
He was sitting at the feet of a man, listening to him.
男は一人の人の足元に座って、その人の言われることを聞いていたからです。
Who was this rabbi who had come across the lake?
人々は湖を渡って来られたこの先生は誰だろう?
Why couldn't he calm the man the rest of us couldn't go near?
誰もこの男に近づけなかったのに、どうして彼はおとなしくさせることができたのだろうと思ったのです。
Rather than rejoicing that a great change had come, they were fearful.
人々はこの大きな変化が起きたことを喜ぶよりも恐ろしく感じたのです。
They were afraid of the great power Jesus must have and what it might mean to their lives.
イエスの持つ大きな力を見て恐れ、自分たちの身に及ぶことを恐れたのです。
For our last Bible reading today, we're going to look at another group of people who were afraid of what Jesus had been doing.
では、最後の御言葉は、イエスの力を恐れた。そのもう一つの話を見ます。使徒の働き、19章。
Acts 19, 24 to 29.
使徒の働き19章、24から29節です。
A silversmith named Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in a lot of business for the craftsmen there.
それというのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、
He called them together along with the workers in related trades and said, You know, my friends, that we received a good income from this business.
彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さん、ご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。
And you see how this fellow Paul has convinced and led astray large numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that gods made by human hands are no gods at all.
ところが、皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが 手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。
There is a danger not only that our trade will lose its good name, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited, and the goddess herself, who is worshipped throughout the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty.
これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があり、あるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア、全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。
When they heard this, they were furious and began shouting, Great is Artemis of the Ephesians!
そう聞いて、彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。
Soon the whole city was in an uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia,And all of them rushed into the theater together.
そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。
When we come to Jesus, we experience a great transformation in our lives. But there are other people who fear this change.
人がイエスのもとへ行くことで、私たちは、人は人生の大きな変革を経験します。人生が変わるのです。でも、それを恐れる人たちもいるのです。
They wonder what impact it will have on their livelihoods.
自分の暮らしにどう影響することになるかを心配するのです。
When the people in Ephesus received Jesus, they were changed and they stopped worshipping idols.
エペソの人たちがイエスへの信仰に入った時、彼らは変わりました。変えられました。彼らは偶像礼拝をやめたのです。
Others in the city who made lots of money making these idols feared for their livelihoods.
ところが、その町で偶像を作ってたくさん稼いでいた人たちは、自分たちの暮らしが脅かされると思ったのです。
They reacted out of their fear and opposed those bringing the gospel into their city.
この恐れが、町に福音が入ることをの抵抗になるの抵抗させるわけです。
When God starts bringing about change, it can make us uncomfortable.
神が誰かの人生に真に変化をもたらし始めるとき、居心地の悪さを味わいます。
Do we embrace the change that he brings and receive it and the great blessings with it, or do we resist it with fear?
この神がもたらす変化に対し、私たちは喜んで応じて、その変化とともに伴う大きな恵みを受け取っているでしょうか。
Let's embrace him and the change that he brings to our lives.
それとも恐れて堅くなになって拒絶してしまうでしょうか。神と神がもたらす変化、このことに喜んで応じるのです。
Then we will truly impact the world.
そうしてこの世に自分がインパクトを与えていくことになります。
Amen.